起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
お願いします。
お願いします。さあ、はい、12月17日配信開始なんですけども、はい、飛行機の日らしいんです、はい、毎回ですけど、ね、1903年の12月10日に、はい、ライト兄弟が人類初となる動力飛行機の初飛行に成功した日だからっていうことなんですけども、
はい、
飛行機私個人的にとっても大好きなんですが、
はい、
渡辺さんは飛行機乗ったり見たりするの好きとかありますか？
うん、まあそうですね、旅行側の一時やっぱり好きだったというよりか、うん、まあ今も嫌いではないんですけど、うん、時はよく海外とか行ったりとかして、うん、はい、まあ飛行機乗る機会っていうのはありましたね。うん、好きか嫌いかって言われると、長時間ね、エコノミーでね、はい、座ってんのがしんどいなっていうふうには思いますけどね。
じゃあ、新幹線でも飛行機でも行ける場所だったら、どっちで行きますかって聞かれたら、
そうですね。難しいとこですよね。なんか、いやらしい方すると、なんか金額安いのは新幹線の方なんじゃないかななんて思っちゃったりはして。なんか新幹線でも、まあでも今も本当に行けるってなっても、どうしても仕事の都合があったりするので、はい、結局新幹線で行ける場所になっちゃうんですかね。
ああ、そっか、そうですね。でも新幹線の方が時間の自由もいろいろ調整しやすいですね。
そうなんですよ。
ねえ、そっか。はい、まあそんな日ですけどもね。
そんな日なんですね。
はい。
まあでも、来年は海外旅行行きたいなっていうふうには計画はしてますけどね。
はい。はい、私もちょっとそれを目標に頑張っております。
そうですね。はい。
ね、じゃあそんな中、はい、どんなテーマになりますか？
そうですね。まあ飛行機の日っていうことで、まあ年末年始、旅行とかにね、出かけられる人もいらっしゃるのかなと。今年長いですからね。
そうですよね。
はい、で、その前に多分旅行に行くってなった時に、じゃあ旅行資金をどうやって、賄うかって言ったら、12月で言うとボーナス出る方多いので、
はい、
ボーナスで賄う方多いんじゃないかなっていうふうには思うので、で、そのボーナスなんですけれども、まあ、今回のテーマはボーナスです。はい。で、ボーナスもらえて当たり前、はい、支給の基準とはっていうようなところで、はい。はい。進めさせていただければなというところですね。はい、
ボーナスって憧れの言葉なんですけど。
そうですね。なんか会社員とかの方とかですとね、もらえることっていうのは多いと思うんですけど、はい、まあ、一方で、ボーナスって別に、なんていうんですかね、法的に払いなさいって義務はないんですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、これ、ちょっと話ずれちゃうんですけれども、
はい、
まあ、それこそ、会社に行くための通勤手当も別に払わなくてもいいんですよ。
あ、そうなんですか？
義務ではないです。
はい、もう、
はい、
そういうふうに聞くと、ありがたいなって思いますね。
そうですね。
もらえてる人たち。
はい、まあ、とはいえども、現実、まあ、今の時代ですと、物価も上がっていますと。
はい。
で、まあ、当然、交通費も上がりますと。
うんうん、
でそういう時にやっぱり通勤手当がないとそもそも人が来てくれないとか、
うん、
まあ、ボーナス出た方が人が来るよねとかいうような、はい、まあ、福利厚生とまでは言わないんですけれども、うん、その意味合いが強いようなものではありますので、義務ではないということですね。
うん、あ、そうなんですね。
まあ、よく大手さんとかだと、やっぱり、なんて言うんですからね、ボーナスが出て当たり前みたいな感じはあるんですけど、
はい、
一方で中小企業だとボーナスって出ないところとかも多いです。う
ん、おお、なんか会社員になるイコールボーナスがもらえるからみたいなイメージもあったりしたんですけどね。ね、
はい、う
ん。
まあ最近のやっぱり働き方だと年俸制といって、もうボーナスとかも全部込みで12分割でお渡ししてるところもあれば、
うん、
やっぱりその営業職みたいに、売上上げたらインセンティブ上げますよとか、
うん、
まあ、あとはよく美容業とかですかね。 指名料を取ったらボーナスになりますよとか。っ
うん。
ていうので、結構インセンティブっていう形で毎月支給しているようなところもあるので、ボーナスがそもそも馴染まないっていうような会社もあります。
あ、そっか。
はい。
どんどん、それがもう今時な感じになってるんですね。
そうですね。なので、ボーナスが出るから必ずいいというわけではなくて、やっぱりその会社さんごとによって、違ってくるっていうところは正直あるので、はい。必ずしも、義務ではないというようなところではありますね。はい。
お仕事を決めるにあたり、当た
はい。
り前と思っていてはいけないってことですね。
そうですね。で、やっぱり当然、ボーナスって、こんな感じなので、会社の、なんていうんですかね、業績があってこそっていうところは正直あるので、恩恵的な意味合いも強いんですね。だから必ず毎年もらえるわけではないんですけれども、とはいえども、やっぱり、これも、後で、じゃあ、ボーナスって廃止することできるんですかっていうようなテーマになるんですけれども、就業規則とか、会社の要はルールですね。そこに何て書かれてるかってことですね。はい。
そうですね。これ、
はい。
例えば、条件として、
はい。
ボーナス、賞与の何ヶ月分とかって言っ
うん。
て、入っちゃっていたら、もう必ずそれは、そうしなきゃいけないってことですかね。
例えば原則ボーナスは、何ヶ月分支給しますっていうようなのと、ボーナスは何ヶ月分支給しますっていうのの違いって、今原則をつけたかつけないかってとこなんですけども、もう、例えば断定して何ヶ月分支給しますって書かれてたら、やっぱり出さないとまずいですよね。でも一方で原則ってついてた場合は、多分原則のその後に、必ず、ただし会社の業績によっては支給しないこともありますよって。っていうことなんですね。はい。で、ここでやっぱり業績っていうような話になったときに、従業員からすると会社全体のお金の流れとか動きっていうのは見えない方の方がほとんど多いので、これも例えば中小企業とかだと、割と社長の一存で決めちゃうっていうこともあるんですね。儲かってるけど、いや、うち業績悪いからとかって言って支給しないっていうようなところは、あんまりね、良くはないですし、はい。まあ、じゃあ、それに対して調査がどこまで入るかって言われると、これもまあ、ね、労基署に訴えて それで会社に来て、じゃあ、現金出納帳とか、なんですかね、決算書とかまで見るのかって言われると、ちょっと、謎ですよねっていうところはあるんですけど、まあ、ただ、業績に応じてっていうふうに書かれてるところはあります。うん。
そっか。じゃあ、会社側としては、そういう書き方をしとかないといけないっていうか、困ることもあるかもっていうことですかね。
まあ、いけないというよりかは、出してあげるに越したことはないんですね。まあ、やっぱり昨今、少子高齢化も伴って、人取れないっていう中で、やっぱり特に東京とかなんですけれども、東京はやっぱり大きい企業が多いので、やっぱりこう、このお金っていうところの部分で、絶対中小って叶わないわけなんですよ。これ、前もどっかでお話ししたかと思うんですけれども、はい。なんですけれども、やっぱり、そこにボーナスがあるから来ましたっていう方もいらっしゃったりもしますし、そこに、こういう福利厚生があるから来ましたって方も一定数やっぱりいらっしゃるので、出せるのであれば極力ね、出していただいた方が書いてある以上はいいとは思ってます。はい。はい。まあ、できなく、払わないっていうことも、できなくはないんですけれども、あんまりその従業員側からすると、会社全体のね、動きは見えないので、心証はあんまり良くはないかもしれないですね、っていうふうな。
そうですね。
はい。で、制度自体も、なくすことはできることはできるんですね。うん。ただこれもやっぱり、従業員からすると不利益な話なので、不利益変更になります。ある日突然、じゃあ今年からボーナスすいません、なくしますって言ったら、それで住宅ローン組んでる方とか、まああるい
そう
は
です
車
ね。
のローンとか組んでる方は相当影響を受けるんですよ。で、これ不利益変更じゃないですか。で、勝手にそういうようなことっていうのはできないはずなんですね。従業員のやっぱり意見とかっていうようなところを聞きながら、やっぱり会社としてなんで支給しないのか、その代わり別のインセンティブ制度を上げるから、これで何とかしてくれとかっていうようなところで、しっかりここ話し合いをしてから決めないと、多分、まあ、労働法とかね、詳しい人だと労基署に行って、会社で、私いきなりボーナスなくされました、不利益変更されましたってなると、やっぱり労基署から、どういうことですかっていうふうに聞かれてしまったりはするので、はい。あんまりそういうような、いきなり、こういうふうな制度変更しますっていうのは望ましくはないということですね。はい。
逆にそういう不利益変更っていうので、こう、いろいろ言えるっていうことなんですね。もしそんなことがあったら。
まあ、そうですね。じゃあ、その不利益変更だからって言って、何でもできないかっていうのではなくて、合理的な理由があって、変更にすることについてはいいと思います。ただ、結局、何をもって不利益なのかっていうのって、労使も結局判断はできなくなるんで、大体こういうケースあると、最終的に裁判に持ち込まれて、裁判官の判断に委ねられるっていうことは、結構やっぱ多くなります。で、やっぱりその際に不利益変更っていうところっていうので、まあ、例えばですよ、ボーナスはなくしますけれども、基本給をその代わり、ボーナス分ぐらいプラスしますっていうような話であれば、それって別に最終的にトータルの年収で見たときには一緒だよねってことで、不利益変更にはなりづらいと思うんですけど、ある日、いきなりボーナスだけなくします。基本給だけで働いてくださいっていうふうになると、これは正当な理由がない限りは不利益変更になり得るとは思います。はい。
なんですね。そっか。ということは、まあ、この12月に、皆さんはどうだったかわかりませんけれども、ね。
まあ、とはいえどもですね、じゃあ、今年の夏のボーナスっていうのもあるじゃないですか、大体。でも夏のボーナスはやっぱり過去ですね、このボーナスの調査っていうのを、まあ、やっているようなところっていうのはあるんですけれども、調査を始めていれば、まあ、1970年から始めてるらしいんですけれども、最高額というふうに言われてますね。
そうなんですか？
はい。今年は夏は最高額を更新しましたというふうに言われています。
そうなんですか。
だからやっぱり業界全体としてこうベースアップといってお給料も含めて上げていかないと、やっぱりこの物価高は追いつけないよねっていうところもありますし、そもそも、まあ、繰り返しにはなるんですけど、人がいないんですよ、働いてくれる人が。だからみんな人の取り合いになった時に、一番簡単なのってお金がある会社はお金を出すっていうところの選択肢絶対になるはずなんですよね。
そうですよね。
そういうのも影響してるんではないかなというふうには思います。まあ、なので、今年の冬ももしかしたら過去最高になるのかもしれないですし、
そうです
まあ、また
ね。
来年も来年でっていうところで、ボーナスが上がっていくような傾向になるんじゃないかなというふうには思ってます。はい。
ねえ、本当に出せるとこには出していただいて、
はい。
こう、ちゃんと回していっていただけたら、
はい。
後々私たちにも、こう、あるのかな、還元がって思ってしまうんですけど。
まあ、サービス業とか、いわゆる個人の、なんですかね、サービスをやってる方、飲食とか、小売りとか、そういったところは影響は受けてほしいです。まあ、旅行も一つなんです
そう
よ。
ですよね。
で、まあ、当然ね、そこでお金を使われると、まあ、そこのサービス業の人たちが、まあ、人を増やそうっていうふうに今度なってきて。で、人を増やすとね、また、それはそれで、まあ、今私がお話ししてるような、ロボトラブルとか、ロボ相談っていうのはあったりはするので、そこでこうやって、なんかね、循環してくれば、また、いいのかなとは思ってるんですけど、まあ、人を増やしたくても増やせず倒産をするっていう会社もやっぱり増えてはいるので、結構やっぱり、まあ、来年もそうですけど、採用ってところは課題になるんですかね。
そうですね。いい形で回っていってほしいですね。わかりました。今日も、渡辺さんは、ボーナス、でも上げる立場なんですよね。
そうで
立
す。
場
上げ
的
る
に
立
は。
場です。
そっか。
でも、うち1月支給なんで、12月ではないのでね。
そっか。企業によってもまたその時期も違うとこ
も
ろも
ち
あ
ろ
る
んで
んです
。
すね。
別に6と12って決めてるわけではなくて、一般的に6と12が多いよねと。で、クレジットカードの支払いとかも、大体1月、まあ、12月の末から1月の頭とかまで、ところは多いので、ボーナス払いはそうですよね。
そっか。そういうところもあるんですね。
そうですね。
わかりました。今日もありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。